い、ということで皆様こんにちは。今日は、話題作のね映画を見てきましたので、その映画について喋っていきたいと思いますが、アメリカとかではね昨年の夏公開されたんですけども、日本では長らく公開見て予定も立ってなかったんですけども、まあそのねクリストファー・ノーラン作品日本で見れないのかなんて言われてたんですけども、無事にね公開されたオッペンハイマー、こちらね先週の週末見てまいりましたので、この映画について喋っていきたいと思います。ということでまずあらすじから紹介していきましょう。第二次世界大戦中、才能にありあふれた物理学者のロバート・オッペンハイマーは、核開発を急ぐアメリカ政府のマンハッタン計画において原爆開発プロジェクトの委員長に任命される。しかし実験で原爆の威力を目の当たりにし、さらにそれは実戦で投下され、恐るべき大量破壊兵器を生み出したことに衝撃を受けたオッペンハイマーは、戦後さらなる威力を持った水素爆弾の開発に反対するようになるが、ということでね、まあオッペンハイマーアカデミー賞取りましたね今年ね。はい、ということでまあいろいろ注目されてるんですけども、まあねクリストファー・ノーランの作品なんですけど、クリストファー・ノーランってやっぱりダークナイト以来、まあ、ものすごい人気の監督なんですよね。だしやっぱりそのお客を呼べるという意味で、昨今の映画業界でやっぱりクリストファー・ノーランって名前はね、やっぱり映画好きなら、まあ、好き嫌いあるとは思うんだけど、でもまあやっぱ見なきゃいけないなっていう監督の一人ではあると、まあそれほどね、まあ、注目されている監督の最新作が、ロバート・オッペンハイマーという人物の、まあ、人生を元にした、まあ、伝記映画であるということを発表されて、で、まあ、そのやっぱロバート・オッペンハイマーっていうのはその日本にとってはやっぱりすごくねナーバスな、まあ、原子爆弾を作った男ということで、まあ、この原子爆弾を映画の中でどう扱ってるのかのとか、いろんな意味でちょっとやっぱりね、その日本でアメリカと同時に公開するっていうことはできなかったと思うんで、まあこの遅れてね日本で公開された、しかもアカデミー賞作品賞を取った直後に、まあ、日本では公開になってるんでね、まあ、このタイミングでの公開っていうのは割といいタイミングだったのかなと思うんですよね。でまあいろいろねこの映画見て思うこととか、まあ、例えばなんでこれ日本ですぐ公開されなかったんだろうとか、じゃあ原子爆弾についてアメリカ人ってどう思ってるんだろうとか、そういったところをね、まあその議論する映画なのかな、見た後に議論する映画なのかなって結構みんな思ったと思うんですけど、僕ね、まあ、そんなこと全く思わなかった。うん、僕はねこのオッペンハイマーという映画を見て最初に思ったのは、もう単純に構造ひねくれすぎ、要はさ構造、映画としての構造がすっごい入り組んで作られてるからめっちゃ分かりにくいの。もう僕ねこの映画見て何を思ったかというと、分かりにくって思った。うん、で見た後正直頭の中で話を整理して、ああなるほどねこういう話ねとは分かったんだけど、でもなんかそれはちゃんと理解できてんのかな俺この話って、なんか自分をさ疑う、なんかもうそういう感じになりましたね。うん、でまあその自分の中でこの映画について咀嚼したりとか、まあ、他人の感想と照らし合わせたりとか、まあ、そういって時間差でようやく理解が追いついてきたという感じだから、これ本当に初見の人に全く優しくない映画、ある程度こういう作りですよ、こういう作品ですよ、こんだけひねってますよっていうことを分かった上で見れば、まあ2回目見ればだからねえ、ある程度なるほどって思えるとこも多いんだろうけど、うん、でも本当時間差で理解するタイプの映画なんですね。で、まあ、あとねある程度やっぱそのオッペンハイマーという人の人生について、まあちょっと教養というか、まあ、これってこういう人だよねっていう部分が必要だと思ったんですね。ただまあこれはねある程度予習すりゃ、まあ適当にねもう予習すりゃなんとかなる問題なんで、まあこれは問題としてはちっちゃいと思うんですけど、とにかくこの映画最大の問題は構造をひねくりすぎ、もうこねくりすぎ、もうねじれすぎっていうね。でこの映画そもそも1核分裂っていうパートと2核融合っていうパートに分けられるんですよ。でこの核分裂1ですよね、1核分裂っていうところはカラー映画です。で2核融合はモノクロで描かれるんですね。でこれら2つは時系列が戦後から始まって、核分裂ではオッペンハイマーが聴衆会を受ける まあ、それが軸になって、そこを現在の視点としながら彼の人生を振り返りながら原爆を開発する、そして原爆を開発してこの聴衆会まで行って何があったのかっていうのを、まあ、現在から過去を行き来するんですよ。これがね、あの一直線でもないっていう、時系列がこの映画の中における現在と過去行ったり来たりするんですよ。で、一方この核融合2ですねの白モノクロパート、これも同じで、これはルイス・ストローズ校長会が軸になってるんだけど、これも時系列がここを現在として過去に行ったり現在に戻ってきたり行き来する。で、これら2つのパートが重なる部分は、その出来事がカラーかモノクロの要は2つの視点から描かれるんですよ。だから見ててめっちゃくちゃややこしいんですよ。だから、え、これ今どっちの話、え、何、え、これ時間また行ったり来たりしてるよね、え、今度白黒、あ、同じ場面だけど今度カラーだ、視点が違うんだみたいな、もうね意味がわからないもうね本当に頭が混乱する。この映画なんでこんな作りにしてんだろうっていうね、本当不思議な部分、不思議に思う部分が多いわけですよ。で、さっき言ったように、まあ、この作品でさっき言ったように、その基本的にある程度のオッペンハイマーという人物についての教養が必要で、まあ、オッペンハイマーという人の人生をある程度理解していると、まあ、そういったものがないと、その、まあ、あんま結構ね序盤で一気に振り落とされてしまうかもっていう危惧はある、うん、で僕はねここまでのノーラン作品の中で最も集中力が必要なタイプの映画だなって思いました。でノーラン作品ってやっぱりね、今までもそうなんだけど、やっぱりすごいアクションとかなあったりとかするんだけど、今回はですね映画全体が静かな会話劇がベースで繰り広げられるんですよ。逆にこれも問題で、静かな会話劇で時系列がビュンビュン飛び回って、カラーパートとモノクロパートに分けられてるっていう、もうだからものすごくもう僕頭痛くなったもんね、映画見た後。あ、頭痛いっすみたいな、うん、いやこれはちょっとひねりすぎだろうっていうふうに僕は思いました。でこのオッペンハイマーのね物語、一応ね事前知識があればまあいいんだけど、かいつまんで説明すると結構簡単に要約することができるんですよ。オッペンハイマーは1904年生まれで、1926年にハーバード大学卒業すると。でその後イギリスのケンブリッジ大学に留学して、まあ紆余曲折あって当初目指してた研究っていうのはせずに理論物理学を学んで、1929年博士号を取得して、彼はアメリカに戻って原子力研究っていうものに可能性を見出すと。で第二次世界大戦始まりました。そしたら1942年にオッペンハイマーはアメリカ軍のレズリー・グローブス准将に呼び出されると。でナチスドイツがなんかもしかしたらすっげえ大量破壊兵器原爆作ってるよっていうのに焦りを感じたグローブスとかアメリカは、まあそれを原爆をナチスより先に作ろうということで、極秘プロジェクトマンハッタン計画を立ち上げて、優秀な科学者を集め、オッペンハイマーをその開発チームのリーダーに抜擢すると。これも映画の中で描かれますね。で、翌年1943年、オッペンハイマーはニューメキシコにロスアラモス国立研究所設立。もうこれだから、あの村全体を作っちゃおうっていうね、もうとんでもない計画。これも映画の中で描かれますけど、そこで、原子爆弾の開発を進めていくと。で、ただですね、ナチスと原子爆弾どっちが先に作るかって競争してんだけど、ナチスって結構早い段階で45年5月8日にですね、降伏するんですよ。で、ただまあ原子力爆弾はね、開発を続けて、1945年7月16日、人類史上初の核実験、トリニティを彼らは成功させると。で、この同年8月6日、広島、8月9日に長崎に原子爆弾が投下されると。で、まあ、こうやって原子爆弾を作ったオッペンハイマーという人物はですね、まあ、その称賛されるわけですよ。で、要は何でかっていうと、そのアメリカを勝利に導いた立役者だってね。ただオッペンハイマーはこの原子爆弾の威力にすごい危機感を感じて、より強力な水素爆弾っていうものを作りたいっていう政府の意向には反対し、まあそこに対してすごいそのノーを突きつけるわけ。そうなってくるとだんだんアメリカからは邪魔者扱いされるわけ。オッペンハイマーっていう第二次世界大戦の英雄が水素爆弾の開発に要は脳を突きつけてくる。言ったら彼のやっぱりその富っていうか、まあ名声っていうのはすごい高いものがあって、 要は邪魔になってくるわけですよ。だからアメリカ政府は彼が過去共産主義者と関わりがあったよねっていうところを問い詰めてって、どんどん彼から名誉を奪っていくっていう、そのまあ過程を描いていくっていうのがこの映画なんですね。かいつまんで説明すると、この映画これだけの話なんですよ。これだけの話、これが描かれるだけです。今僕が言った内容のことが、まあ、3時間ぐらいかけてじっくり描かれる。要はすっげえ簡単な話なんですよ、もともとの話は。で、ただっすね、このなんだろう、たったこれだけの話なんだけど、これはもうクリストファー・ノーランの癖なんだよね。でも今回はこの癖が僕はどうしても良い方向には働いてないと思うんだけど、まあその要は素直に映画を語ろうとしないんですよね。要はノーランの今回のオッペンハイマーっていう作品は、必要以上にこの映画の物語を難解なものに見えるように、わざわざすごくめんどくさい説明をして物語を展開してるって僕は思いました。で、しかも丁寧に言ったらさ、一直線に語ればすっごい簡単な話なんですよ。要は原子爆弾を作ったんだけど、その原子爆弾の威力にやっぱり自分何でものを作ってしまったんだ、これより強力な兵器を作るなんて絶対ダメだよって反対したら、過去の共産主義者とのつながりとかをいろいろほじくられて名誉を失っていく。まあその中でどうやって名誉を回復していくのか、オッペンハイマーの、まあ、そういった人生をさ描く話なのよ。簡単にはこんだけの話なのにさ、これをわざわざ2つのパートに分けて、モノクロとカラーのパートに分ける。しかもその時系列は現在と過去、過去から現在、もう行ったり来たりするわけ、2つのパートが同時に。だからこれわざわざそもそも2つのパートに分けて語るべき映画だったのかなっていう、なんでそんなめんどくさい映画の語り方してんだろうっていう、冷静に考えるとめっちゃ簡単な話のはずなのに、でも映画見てる間すっげえ難しいもんを難しく見せられてる感じ。超簡単な、要はその、ね、ものを超難しく説明されてると思っちゃうわけよ。だからすっげえ頭痛くなるっていうね。で、個人的にはこの2パート制もなんか本当に必要だったのかなと疑問にさえ思ってます。もちろんね、それ意図はわかるんですよ。オッペンハイマーを陥れたいストローズの視点をモノクロにして、オッペンハイマーとの対立を描いている。で、オッペンハイマーっていうのパートはカラーにして、要はそれで対立軸がちゃんと映画の中であるんですよっていうのを描いてるのは分かるんだけど、本当にこの演出必要だったのかなとは思います。例えばね、ノーランの作品の前作テネット、これは時間の流れを順行する逆行するっていう、まあ割とさ超めんどくさい話だたんですよ。まあ超めんどくさい、わけわかんない SF みたいな、まあ見てる分にはある程度なんか理解できるっていう部分にはなってんだけど、まあでも分かりにくいことをやろうとしてる映画だから、映画が分かりにくいのはもう仕方ないと思うんですよ。インセプションとかインターステラーとかみたいにスーパー SF、 すっごい SF の話をしてると、だからそれも分かりにくいところがあるのは分かりますと。ある意味語ろうとしてることが規定列難解だから、もうそれはやっぱ理解できるんですよ。まあ、こんな設定、複雑な設定の話を、まあ、どうしたってやっぱこれ複雑な映画として見せるしかないよねっていう。ただっすね、今回電気映画なんですよ、これオッペンハイマーという人物の。だからこれ電気映画として今作品が分かりにくい構造であるというところには、僕正直そこを擁護する気にはなんか全くなれなかったなっていう、この映画見て思ったのは、なんで日本でこんな公開遅れたんだろうとか、アメリカ人の原爆に対する意識ってどうなんだろうとか、そんなことはもう僕どっちかというとなんかそんなこと考えるよりもなんか、なんかすっげえ難しい話されてる、僕の知ってるオッペンハイマーの知識あれ、でもそうだよね。でも映画見終わった後いろいろ咀嚼したら分かるんですよ。でもこれってやっぱり僕の持ってたオッペンハイマーの知識だから、さっき言ったようにオッペンハイマーってこんな人生歩んできたよっていうのさっきさパーッと説明したじゃん。それだけの話しかしてないよね。でもそれだけの話をこんなによく難しげに、さも得意げに、こんな難しい話なんですよ、こんな複雑な話なんですよっていう風によく、ノーランお前そんな風に映画作ったなっていう、お前初見さんのこととか全く考えねえんだなっていう、ある意味そのノーランって人がどういう映画を作るかっていうのを分かってれば、まあここもなんかまあお前らしいなって思うんだけど、この映画を初めて見たノーラン作品だとするなら、お前それは結構すげえトゲあるやつに見えるぞっていうふうに思いました。だから僕はね、これこの作品に関して言うと、そのノーランの 手癖の悪さっていうのが前面に飛び出してきた作品だなっていうふうには思いました。だから僕映画としてこれが上等なもんだとは正直あんまり思わなかったです。はい。ただね、この作品第96回アカデミー賞で作品賞を獲得したんですよ。まあ、それもなんでかなと思うんだけど、やっぱりさ、ノーランっていう映画監督はヒットメーカーなわけですよ。もうダークナイトとかさ、インセプション、インターステラーとか、まあ、いっぱいいろんなもうテネットとかさ、面白い映画を撮ってるわけよ。だからどっかで作品賞をあげたいなっていうのは多分映画業界の中にあったと思うんだけど、なんかなここまでのなんかさ、ダークナイトにあげるかっていうところもあるしね。インセプション？インターステラー？まあ、インターステラーかな、インセプションかな、まあ、その辺で上げてもよかったと思うんだけど、まあでも上げるタイミングがなかったっちゃなかったから、まあこのオッペンハイマーっていう電気映画に上げるっていうのも、まあその要はさ、もうそのアカデミー賞側も、ノーランにそろそろ作品賞上げたいよねっていう思いがあるのはわかるから、まあ、まあ作品賞取った理由っていうのはそこなんだろうなと思うんだけど、まあね、日本人としてやっぱりそのなんだろう、96回アカデミー賞を取った、しかもそれがオッペンハイマー、原子爆弾を作った人物の伝記映画ということで、まあ、日本で公開そもそもされるのかとかさ、いろんな意味でやっぱり注目されたわけですよ。中でもね、やっぱりその日本での被爆者たちがさ、広島長崎をじゃあこの映画どう描いているのかっていうところに対して、まあ、いろいろ議論するっていうことがね、やっぱりこの新聞の紙面上とかでもやっぱりあったわけだったし、まあ割と本当注目度高い中、日本で公開されてるんですね。例えばそのこの映画が原爆参加になってないのかとか、被爆者の目くばせはあるのかとか、まあ、いろんなその議論がメディアとかでもされてたし、そのオッペンハイマーのインタビューをね、 NHK が刊行してたりとか、まあ結構本当に本当に日本では大注目されて公開されてる。まあ当然日本ではナーバスな問題を扱ってる映画であるというところの理由はあるんだけどね。まあだからまあ逆に言うと、そんだけ日本での公開はアメリカから時間差で公開になってるっていうことなんですけども、じゃあ、今作広島長崎をどう描いてるのかっていうところにちょっと着目して僕今から喋っていきたいと思うんですけども、まあ、さっきも言ったようにトリニティ実験っていう実験で、原子力爆弾を開発したオッペンハイマー、まあ、彼がね、そのロスアラモスの実験場から核爆弾をね、まあ原子爆弾をアメリカ軍が持っていく場面で、ある意味ちょっとなんか後悔の表情をにじませてるんですよ。で、その原子爆弾が実際に実戦で投下されたという一報を聞き、科学者はその威力に、いや、もう我々の研究通り、もうとてつもない威力を持って敵を倒しましたっていうことに歓声を上げると。ただ、オッペンハイマーにはその声がもう恐ろしい不協和音にしか聞こえないという描写ありましたね。足をどんどんどんどんどんって、みんなが興奮で足を踏み鳴らすところもさ、足を踏み鳴らす音がさ、でも本当に音はさ、地獄の扉をノックしてる音にも聞こえるわけですよ。僕はちょっとそういう風に聞こえたんだけど、要はこの終わらない人間のその戦争でなんか人を殺す、よりなんか強力な兵器を作ってしまった、そういう地獄の門を開いてしまったという表現に僕は思えたりとか、まあそのなんだろうな、オッペンハイマー自体はその、まあ、さっきも言ったように原子爆弾を作った人物としてアメリカを勝利に導いた英雄として祭り上げられるんだけど、で確かに彼はそこで原爆を称賛するセリフを述べるんだけど、でも映画見てりゃわかるんだけど、それは全く本音ではないわけですよね。うん。で彼は足元に焼けただれた少女の幻覚だったり、黒焦げになった死体の幻覚を見るわけですよ。で、まあ、ここがね、例えばそのただれ方ももっとひどくただれるんだとかっていうことを指摘する人もいるんだけど、まあそういうふうなものがやっぱ彼には見えてしまってると、うん、そして僕ね、この映画で、ね、その一番オッペンハイマーの苦悩っていうのを描いてる部分は、その後ですね、被爆地の映像をモニターで見るっていうシーンがあるんですよ。で彼はその映像を一瞬見て後にもう直視することができず、下を向いてうつむくっていうシーンがあるんですね。実はこのシーン、なんでこのシーンで被爆した映像、被爆地の映像とか被爆者の映像をちゃんときちんと映像として見せないのかっていうところで賛否分かれてるんですね。で、事実今作品でおそらく被爆地の被爆者とかの様子とか被爆地の様子とかを見せることが自然にできるのはこのシーンだけなんですよ。彼が、実際原子爆弾が落とされた直後の写真とか、その後の写真とかを映像とかを見てっていうところのこのシーンに入れ込むのが多分ベストなんですよ。でもこのシーンでそれをあえて省いてるわけですね。で、要はこの映画でじゃあ被爆地とかの様子を見せるには、オッペンハイマーがモニターを直視する、そこで被災地、被爆地の惨劇を見せる、 要はそれを映像として見せることは可能だったはず。ただ僕個人の意見だけど、映画としてはオッペンハイマーがモニターを直視できなかったっていう演出で十分被爆地で起きたショッキングな出来事を映像として見せなくてもそれを観客に伝えられるようにちゃんとこの映画は語ってると僕は思います。オッペンハイマーは要はモニターを直視することすらできないほどのショックを受けてるっていう、要はこれを彼がそれを直視しているっていう描写よりは見ることすらできないっていう描写の方がより大きなショックあるよねっていうふうに僕は思いました。だからこのオッペンハイマーというこの映画の中の描写として僕はこれで十分だと思いました。うん、僕は、見ない、見れもできない、見ることすらできないっていうところに僕はこの彼の受けた衝撃ショックっていうものをちゃんと描いてると思います。はい。で、あとね、僕これはノーランが前提としてこの映画見てくれてる人はその原爆によって起きた悲劇悲惨さそれ分かってるよねっていう観客のモラルをある意味信じてると思うんですよ。また分からないなら分からないなりに鑑賞後いろんなものを調べたら、じゃあそこで一体どういうものを見たのか、彼は見れなかったのかっていうのは十分分かるよねっていう、調べたら分かるよねっていう、なんかそういうふうになんか我々観客を信頼してくれてんのかなっていうふうに思いました。だからその鑑賞後にいろんな考えでを巡らしてほしいっていう思いでこの映画作ってるとは思います。もちろんね、ノーラン作品、クリストファー・ノーランっていう人すごい、ね、やっぱ人気作家なんですよ、映画の。その人の監督作品としてそのショッキングな映像を見せる、要はこの要は有名監督が撮った作品の中でそういう衝撃なシーンがある、それをいろんな人に見せることで原子爆弾、要は核兵器の危険性とか、その広島長崎の現実に起きたことっていうのを世界の人に見せるっていうことの必要性も、僕はなんかそういう必要性があるんじゃないかっていう意見は十二分にわかるし、日本人だからこそやっぱこの映画見てて思うところあるのは事実なんですよ。例えば原爆をどこに落とすかっていうシーンで12箇所ある、いやいや11箇所だ、京都は省く、え、どうしてですか、あそこは新婚旅行で行った時すごくいい土地だったからねっていう、もうすっごい軽い感じでパーンってやっぱ決めてるんですよ。そうだから、そういうところでやっぱそういうもん、そういう風に考えてたんだなっていうところとか結構ね、でもそこは本当にでもそういう感じ考えてたと思うんだよね。だからそういうところを見せたり、日本人としてなんか見てると、ああそんな感じで決めてんのかよっていうね、思っちゃうところとかあるし、ただこの映画に関して言うと、僕はさっきのその描写で十分だったと思うし、ただこの映画を見てていろいろ賛否の意見があって、いろんな議論を戦わせるというか議論することが僕は重要だと思うんで、非常にそこはね、そのきっかけとして原子爆弾ってじゃあどんなものだったのかっていうところとか、いろんなものに対して思いを巡らせるという意味では、僕はやっぱりこの映画を見る意義っていうのは非常に深いものがあるんじゃないかなと思うし、オッペンハイマーも要はその直視できない現実みたいなものをさ見てしまって、要は自分の作ったものがもたらした光景に強いショックを受けたからこそ、原子爆弾の数百倍の威力を持つ水素爆弾の開発には、人生を台無しにされたとしてもやっぱ反対したと。でトルーマン大統領にお前はよくやったって言われるんだけど、その大統領の前で涙を流したんですよね。で僕はね、この映画いろいろね、時系列ぐちゃぐちゃにしやがってとかっていろいろ言いたいことあるんだけど、最後ね、アインシュタインとオッペンハイマーの会話でこれ締めくくられるんだけど、これもまたすごい印象深いですね。実はこれ作中で描かれるんだけど、原子爆弾を開発してる時に計算ミスだったんだけど、懸念点として核分裂が起きるとそれが連鎖反応して地球の大気で連鎖反応が起き続ける、何が起きたかというと原子爆弾を爆発させると連鎖反応で世界が崩壊するんじゃないかっていう可能性がある、そういう計算が出たんだっていうところを見て、オッペンハイマーがアインシュタインにちょっと意見を求めに行くシーンがあるんですよ。これ結局計算ミスだったんだけど、ただ彼らは明らかに確かに世界を消滅させたんですよね。それも何かっていうと、この原子爆弾の実験で世界に要は世界を消滅させたんじゃなくて、世界で核武装が行われ人類を滅ぼすのに十二分にこと足りる量の核爆弾が今世界には存在すると。それは核が世界を消滅させるまで無限に分裂していることと何ら変わらないよねっていう、そしてそれは今も分裂を続けている。彼らはその作中冒頭でも語られるんだけど、神から火を盗んでしまったプロメテウスだったんですよね。 そしてその火はまだくすぶり続けてると、そんな地獄の門を開いてしまったんだっていうことをね、アインシュタインはとオッペンハイマーはそれを自覚して終わるっていう、なんか最後の最後、あのキリアン・マーフィーのなんかもう演技力っていうか、まあ、キリアン・マーフィー自体がめちゃくちゃオッペンハイマーに顔似てるんだけど、あの表情一発でね、まあ、あの持っていくっていう、まあ、そこはやっぱり映画として、あすごい、なんかでもわけわかんない時系列の話してたけど、でもやっぱ締めるとこ締めるな、うん、まあまあまあ、なんか、うん、締まり良ければ全てよしって僕思っちゃった、うん、からね、なんかちょっと騙された感はあるんだけどまあ、あのキリアン・マーフィーの表情一発で最後持っていかれたとこってのあるし、まあそういうね、あの世界神から盗んだ火っていうの、核爆弾っていうのがね、二度と使われることないようにっていうことを願うしかないなとか、そういう風にね、まあ、この映画見て思いましたよ。うん、まあ、そう願うばかりですねっていうね。うん、ということで、まあ、ちょっと長々喋ってきたんですけども、このオッペンハイマー、僕ね映画として正直電気映画ですよ、そして見たら明らかに意味のない2パート制、時系列の無駄なシャッフル、カラーとモノクロの切り替え、なんでこんな単純な話をこんな難しげな作品に仕上げたのか、正直もっとシンプルにしてくれよって思うんすよ。でノーランの作品は設定とか、あの語りたいことがすごい難しい場合はそれ映画が難しくなる、これは別にいいんですよ。でもこれいつもやってんのよ、これだいたいいつもこんな感じなんですよこの人。だから今回は、いや俺シンプルな映画も作れるんすよっていう風に、あの話もシンプル、作りもシンプルみたいな方に振ってくれた方が僕良かった気がする。うん。だからこ僕どっちも行きますよみたいな。今のこのままだと、この映画、いやこれ僕簡単な話をすごく難しく語る天才なんですよみたいなことをさ、言ってる感じがして、いやそれはでもちょっと映画としてどうなんだいっていう風にちょっと思っちゃう。僕はね。うん。まあ、映画はひねってなんぼって思ってる人だからさ、まあしゃあないんだけど、でも僕は今回そこがなんか良くない方向に向かったんじゃないかな、もっと分かりやすい方にシフトした方が良かったんじゃないかなっていう、ふうに思いました。で、あとはまあその日本人としてね、被爆の惨劇を直接描かないことについて賛否分かれてるんですけど、僕はね、この映画の流れだけで判断するなら、この描写で、この映画のオッペンハイマーという映画の中での描写としては間違いなく、これは、うん、正解。十分、その、直接描かないにしても十分すぎるほど描けてると思います。うん。まあ、とにもかくにもですね、まあこうやっていろいろ僕も喋ってきたんですけど、この作品見て賛否言い合うことなど非常にね、意義深いし、やっぱりその原爆って何なんだとか、水爆って何なんだとか、ね、いろいろ考える。広島で起きたこと、長崎で起きたこととか、何かいろいろ考えるきっかけになる映画だと思うんで、まあこれはね、やっぱ多くの人に見てもらいたいと思うし、僕もね、ちょっと恥ずかしながら、原子爆弾の仕組みとか、水素爆弾の仕組みってさ、分かってなかったんだよね。この映画見てて、あ、そういうことかって思ったとこあって、もう一回ちょっといろいろ調べて学び直したんですよ。そう。要は、これ、あの、とある会議シーンでさ、原爆を作ってる時にさ、原子爆弾の原子、まあ、要は原子がさ、分裂していくことによって、その分子の分裂が高速で、広がっていくことによって、多大な、その、破壊力を持つ。まあ、これが原子爆弾の基本的な、まあ、威力。なんであんなすごい威力が出るかっていう理由なんだけど、なんかそこでさ、とある研究者がさ、いや、これさ、応用したらさ、もっとすごい爆弾作れるんじゃないですか。例えば水素をさ、核融合させた方が威力出るんじゃないですか。でも、その水素の核融合させるにはさ、とんでもない爆発の力が必要なんですよ。で、そこで、原子爆弾を作って水素を融合させていく核融合爆弾を作ったらもっとすごいんじゃないですかみたいなこと言うんだけど、要は、いや、そもそもその原子、その水素融合を誘発する原子爆弾を作ってるんじゃないのみたいなところでさ、会議とかのシーンあって、この辺もなんか、理由というか、その、ものの仕組みが分かれば、なるほどねっていう、うん、こと、ただまあ水素爆弾っていうのは、そのやっぱ原子爆弾を使って、核融合をさせてるっていう、まあそういうさ、この先原子爆弾がどういう風に使われていくのかっていうところとか、まあそういうのを学んでるとやっぱりすごい分かりやすい部分もあったりするんで、なんかね、その仕組みについて学ぶこととかね、やっぱりそのいろいろ資料を読むことのきっかけになったりとか、うん、なんかそういう意味ではすごくね、僕はやっぱ意義があるものだったなと思いました。まあ、とにかくね、その目を背けたくなるような現状、現実って言ったらいいのかな、現実が過去あったんだっていうことに向き合うきっかけという意味で、このオッペンハイマーという作品、やっぱりね、 見ておくべき作品だとは思います。ただし非常に分かりにくいです。さっき僕が言ったようにオッペンハイマー自体の物語っていうのは単純化するとすっごい簡単なんで、それが適当な時間の流れでバラバラやられてるだけなんで、まあそこはね騙されず冷静に見ていきましょう。はい、ということでおすすめです。